最後の話でございますけれども、いろいろ質問もいただきましたですね。まあ、そして、これを、今日のお話の後にした方がいいのか、それとも先にやった方がいいのかとか、いろいろ考えましたがですね、ちょっと、先にやった方が後とのつながりがいいかなという気もいたしましたのでですね、今私のところに、いただいている、質問、これ二つ三つが、一緒のことかなと思うんですが、やっぱりその、人間が、ですね、人間が、これがその、猿とは関係がないと言っておかしいですけどね、猿の子孫じゃなくて、ですね。で、人間は、やはりきちんと人間として神様に作られた、ということも我々聖書の上から信ずるわけですけれども、でも世の中には、例えば、先ほど、前の話もちょっと出ましたけど、人間とチンパンジーの間の DNA の共有部分が90%だとかですね。うん、それから、類人猿と言われるそのチンパンジーなんかの、ああいう動物の仕草とか、いろんな生活の様式とか、いろんなことを研究している、その大学とか機関のあれによると、これはもう実に人間よりも賢いのがいるとかなんとか言い出してきてですね。人間と、そういう類人猿と言いましょうかね。それとの関係。これがどうなんだろうかな。という、ご質問もございました。私は、専門は類人猿とかいうその、人間を含めた学、人類学ですかないかですね。それが専門じゃございませんので、私の知識は、ある意味じゃ、そんな正しい、ないところがあるかもしれませんけど。一応私がその、古生物、化石をやる立場としてですね、人間の化石なんていうとですね、自分自身のことを言ってるような気がして、ちょっと気が引けるんですけど、人間の化石のことを含めてですね、私の感じてること、考えてることをお話しすることが、お答えにもなるかなと思いまして、それちょっと時間取りたいと思いました。はっきりと結論を申し上げるとですね、私はノアの洪水を信じてますし、あそこで大部分の動物、人間も含めて滅びた。ね。かろうじてその命を繋いだのは箱舟に乗せられた、人間は8人ですね。箱舟に乗ったのは聖書を記録をはっきり言いますとですね、ミミズとか、ああいうのは乗らなかったですよね。だから、魚も乗らなかった。乗ったのは何かちょっとはっきりしてるのはですね、人間と、あとはですね、獣とか、ね、それ家畜とか、そういう言葉で言い表されてる哺乳類ですね。哺乳類。それと、あとはですね、地を這うものというような言葉で、記述されている。これは、私は、爬虫類、それから両生類。爬虫類はわかりますね。ワニとか、カメとか、ヘビ、あの類ですね。で、両生類っていうのはこれは、両生ですからね、水と陸両方に生きてるっていうことで、カエルとか、サンショウウオとかですね、ヤモリ、イモリの類が入りますかね。そういうのですね。それとあと、鳥類、鳥。これが箱舟に入った動物であると、はっきりしてるんですね。で、私たちもよく計算するんですが、それじゃあ、哺乳類は何種類、オスメスで何頭くらい入ったんだろうかとかね、爬虫類は、オスメス、何種類でオスメスでどのくらい入ったのか、いろんな計算の仕方はあるんですけれども、それ計算するとですね、やっぱり鳥が一番多いんですね。鳥はですね、ちょっと私今回その話するつもりでなかったんで、詳しい選手は、資料は持ってこなかったんですけどね。鳥はやっぱりですね、何百種類かがあってですね、全体の数はやっぱりこう、千以上の数になるのかなって感じしますね。ところがですね、哺乳類、我々人類も含めて哺乳類、これはですね、種類の数にしてもですね、そんな多くはないんですね。で、オスメス、一頭、一匹ずつ、あるものは、清い動物は、七つがいに入ったかもしれませんね。で次、今度は、爬虫類。これ、爬虫類もですね、やっぱりそんなにたくさんいないんです。ですから、箱舟に入った数っていうのはそんなたくさんじゃないかな。そして、両生類。両生類、大部分は小さいですからね。入ったとしても、スペースはそんな取らない。そういうことを考えるとですね、 箱骨全体に入った動物の数なんていうのはですね、これはせいぜいですね、1万匹、そら、鳥も入れてるんですよ、ね。そんなもんじゃないだろうかと計算してる人もいます。で、そのくらいの数ならですね、8人の人間で十分お世話できますし、ね、そして箱舟のスペースも十分ありますのでね、まあ、そんなに大変なことではなかったかな、と考えるわけです。ところがですね、人間について考えますと、これは8人だけです。4家族8人ですね。それ以外の人間はみんな、滅びた死んだわけです。そうするとですね、まあ、ちょうど創世記の6章から9章までのあそこに出てる言葉をスッと読むとですね、それじゃあ、箱舟に入った人間が8人ならば、あの時代、正しい人は8人しかいなかったのか、という質問です。疑問です。でもですね、これは創世記の5章、創世記の5章にはですね、これアダムの系図って載ってますね。アダムは130歳でとかなとかってザーって載ってますね。それをずっと辿っていくとですね、洪水の起きた年が何年ってわかります。これはアダムが生まれた年から数えると、まあ、これは天地創造の 時と考えて、そこから数えるとですね、1656年。アダムが生まれてから1656年で洪水が起きた。で、その間にですね、まあ、ノアまでの、8代か9代おりますかね、そうするとですね、そこで出てくることはですね、ノアの時に、箱舟の時に一体人間の人口はどのくらいだったんだろうか、ね、ほらね、教師の特権でですね、私は夏休み前になると生徒にね、宿題出すわけですで、私はまあ聖書、それから理科はまあ地学とか、まあ物理科学も教えましたけども、主に地学を教えてました。ですから聖書と地学、これを主に教えてましたが、これの宿題として出す、あれは大体決まってました。それは何かというとですね、創世記を開いて、そして、6章から9章までにあるノアの箱舟の事件を考えて、君たち一人一人が、箱舟の設計図を書きなさい。これは宿題の一つなんです、聖書に書かれていること、それを中心して、それだけを使ってっていうか、聖書に書かれていることと違うことを考えないで、聖書に書かれていることを中心にして、それを用いて箱舟の設計図を書きなさい。これがある時期生徒に出した宿題でした。そんな夏休みかかってない生徒たちはいろいろ作ってくるんですよ。中にはね、私が考えもしなかったような素晴らしい箱舟を設計図書いてくる人がいるんですよ、それは決してね、聖書から外れてるわけじゃないんですよ、それはね、例えばですよ、まあ、素晴らしいところの一つはね、箱舟の中のトイレがどうであったか、それをね、大きな動物や小さい動物、それから人間たちいろいろ考えてね、こういうトイレであったに違いない、ちゃんと設計図に入れてるんですよ、それもね、箱舟に、まあ、洪水の間ガーッと揺れたりなんだりしてるもんですからね、おそらく箱舟の、まあ、ヘリって言いましょうか、その側面にね、波がダーンと当たるんでしょうね、雨も降るんでしょう、こっちからダーンと波が当たるんでしょうと、そのダーンと当たった波をね、うまく箱舟に取り入れて、そして水洗トイレにしてる、実にすごいトイレを考えた生徒がいましたね、なるほど、これがあればね、箱舟の1年間だって快適だなって私も思いましたけどもね、いろいろアイデアが出てきて楽しかった。で、それと同じような宿題でですね、もう一つ別の宿題はですね、アダムとエヴァ、これがですね、大体ですね、20人子供を産んだっていう記録があるんです。これ聖書の中にはないですけどもね、聖書以外の記録からね、アダムといえば男の子が12人かな、女の子が9人だか8人だかで、ね、20人子供がいた。ね。まあそれはカインとアベルも含めてですけどね。で、その記録、それを使ってですね、まあその記録っても決してね、いい加減な記録じゃないんですよ。ちゃんとした歴史学者がですね、これはギリシャ時代ですから、イエス様の時代の歴史学者がちゃんと書いてる、あれなんですかね。 で、それをデータを使って、アダムとエバの子供が20人。で、20人ということは、当の家庭ができたと考えると。当のカップルがあってね、当の家庭ができた。そして、それぞれの家庭がまた、20人子供を産んだとして、ね、それならば、アダムからノアの時まで9代ですか。世界中の人口はどのくらいか計算してみよう。そういう宿題。これまたね、好きな子がね、一生懸命やるんですよ。そして出していくんですけどもね。まあ、一番そのリズナブルなって言いましょうか。理屈に合った計算だなと思った生徒の計算はですね、2億人でした。ノアの洪水の時に地球上の人口は2億人。それはちゃんとね、20人ずつ子供が生まれて、それが党の家庭を作って、ずっといろいろ計算して出した結論ですけどもね。まあ、2億人というのは私は、まあ、いい数だなと思ってます。ね。ノアの洪水の時にね。で、そこでですよ、その2億人のうちで何人滅びたのか。箱舟に乗ったのは8人ですからね。じゃあ2億人マイナス8で、後の残りが全部滅びて、その残り全部はそれ、義なる人でなかった。滅びるべき人であったと考えるのかどうか。まあこの、やっぱり私たちがよく持つ質問ですね。ところがですね、その、創世記5章のアブラハムの系図をずっと辿っていくとですね、ノアのお父さんのレメク、そのお父さん、ノアのおじいさん、メトセラ。うん、メトセラは、あら、聖書に記録されている人類の中では一番年、960何歳ですか、ね、そのメトセラがですね、生まれてからずっと行って死んだ。ちゃんと書いてます。何年に死んだ。とか、メトセラが死んでる年はですね、洪水が始まった年なんです。洪水が始まった年、メトセラが亡くなってる。ノアのお父さんのレメクはもうちょっと前に亡くなってますけどね。そういうことを考えればですね、ノアが、まあ、あの聖書の6章ですか、あそこ見ると、ね、神様は、ね、あ、人間の命が120年だよ、また神様の霊が人間にとどまるのは120年だよっていうのは言い方なさってますけど、あれがどういう意味かちょっと私も理解できないですよ。人間の寿命は120年が、まあ、リミットだよとおっしゃってるのか、ね、まあ、そうじゃないのか、まあ、ノアにですね、箱舟に入るように人々に知らせる警告のその伝道の期間が120年だとおっしゃってるのか、それはちょっと私どっちかわからないんですけど、いずれにせよああいうこと考えるとですね、ノアの箱舟に入った8人以外に箱舟を作り、その準備をした人々が、つまりノアを手伝った正しい人々、これたくさんいたんだと私思いますね。メトセラのことを考えても、メトセラは洪水の年に亡くなっているということは、ノアたちを手伝って、ね、そしてもう動物たちをみんな入れたりなんだりして、そしてもういよいよ一番最後になって、神様がメトセラをよくやった。ご苦労様、じゃあ眠りにつきなさいと言って、安らかに寝たんじゃないだろうかな、死んだんじゃないだろうか。ですから、ノアの洪水の時にですね、箱舟に入ったのは8人だけれども、正しい人が8人だけであったという意味じゃないと私は思っています。8人以外にも神を信じて、神に従う人々が、メトセラのような人々がまだたくさんいて、その方々は神の恵みによって洪水の前に眠ることができた。そう考えているわけです。さあ、そうするとですね、じゃあ一体、滅びた悪しき人々はどのくらいであったろうかっていうわけですが、まあそれちょっと計算する材料がないんですけれども、まあ私は、やっぱり、洪水の時まで神を信じて、最後まで箱舟作るのを手伝って、で、人々にはね、さあ、一緒にノアと一緒に箱舟に入りなさい。そう、人々に伝道しながら、そして最後には安らかに、洪水前に亡くなっていった人々、やっぱりたくさんいたと思うんですね。まあ、そう考えるとですね、少し気持ちが安らぎますけれどもね、箱舟前に、洪水前にもですね、やっぱり正しい人がいて、それの方々は、安らかに神様に行こうしていただいたんだ。さあ、そこでです。質問のその後に入るんですけどもですね。まあ、ノアの洪水の時に滅びた人間たちはやっぱり、これは、安らかに眠った方々以外はやっぱり、滅ぼされた方々だと思いますね。罪のゆえに。ね。で、そういう罪を犯した人々は、何らかの意味でですね、 心も体も魂もこれは罪に染まっていたと思います。罪に病んでいたと思うんです。病気だったと思うんです、ね、まあ精神が罪で病む、まあ、そういう病気もありますし、魂が罪で罪のために病んでしまって病気になってしまったら、これはもう神を否定するんでしょうか、どうするんでしょうか、ね、そして肉体が罪のために病んでしまった、傷んでしまった、そういう形もあると思います。でそういう時に一体人間はどういう状態になるんだろうか、はい、それはあの創世記の6章にですね、人間がどういう状態になったかちゃんと書かれています。そしてそれをイエス様はご自分が天からおいでになる時もノアの時のようにこうこうこうであるであろうとおっしゃっています。そういうことを考えるとですね、洪水が始まった時に箱舟に入った人以外は、それから安らかに正しい生活をしてベトセラのように安らかに休ませていただいた人々以外は、私はね、罪のためにこれかなりですねひどい状態の人間であったんじゃないだろうかと私は思うんです。でそのひどい状態どういうことかというと、まあ、精神が病んでてですね、まあ、俺は人間を殺してみたかったんだよなんて言って殺人を犯すような人、まあ、今おりますけどもね。それからいや俺だけ良ければいいんだってなことでね、なんか自分だけ何かするとかね、また、うん、立派な、まあ、建物家を作ってね、そしても豪華な暮らしをしてですね、まあ、かと思うとですね、貧しい人とか困ってる人をまあいじめるとかなとか、まあありとあらゆる悪しき人々、ね、悪が満ちたそういう人々がやっぱり滅ぼされた人々だと思うんです。そうするとですね、そういう人々の罪で汚れてしまった肉体はどうなったかということを考えるとですね、もちろんノアの時代の人間は今の我々よりもずっと体格は良かったと思いますよ。だってあのノアだって930歳まで生きてるわけですから、そして箱舟作ってるんですから、うん、930だからもうねハンマー持てませんなんて言ったらこれダメですよ、うん、のことだったら箱舟作られない、トンデンカントンデンカンカチンカチンって立派な強い箱舟を作ったノアだって作ったんですから、ノアの体格はね、私は我々よりもはるかに背は高くてね、筋肉も隆々でね、そして箱舟に入っても箱舟に入って出た後ノアは300年生きてましたけどもね。でも箱舟を作るのにああいう大工仕事とか土木仕事をやるのに十分耐えうる体を持ってノアは働いたと思いますよ、ね。まあ、そう考えればですね、まあ、ちょっとここでちょっと話がずれるんですけどね、ノアの背丈が我々よりもっと高くてですよ、大きかったらね、箱舟の大きさは今私たちが考えている大きさよりももっと大きくなります。箱舟はこれ長さ300キュビット300アンマ、1アンマ1キュビットっていうのはこれは肘からこの先までの長さですよ。で当時ですね、エジプトのキュビットとかね、まあユダヤ人が使ったキュビットとかいろんなキュビットがありましたけれども、エジプトのキュビットだって45センチから50センチの間でした。ですからそのくらいの大きさのやつで箱舟の大きさを考えると、長さが300キュビットでだいたい135メートル、150メートル以下、ね、ところがもしもノアに神様が言った、あなた300キュビットの長さの船を作りなさいって言った時にノアが分かりましたと言って、ノアが自分のキュビットで300を測ったら、私はエジプトのキュビットよりもっと大きかったと。ということは今我々が考えている135メートルで幅が何メートルでこのくらいの大きさの箱舟っていうのにも私はもっと大きかったと思うんです、うん、まあそれはちょっともう少し詳しく計算するとかなんとか方法あるかもしれませんけど、ね、化石っていうのはこれはですね、先ほど話しましたように実際に生きていた生物の生物が骨になったものです。ですからあの化石からはその生物が生きていたおよその大きさ計算できますね。そしてそれがですね、化石は私はノアの洪水の時大体の生物が死んだ生物が化石になったと思ってますから、今私たちが見る化石はノアの洪水の時の動物たちの大きさだと言えると思うんです。しかし箱舟はノアの体格が良ければもっと大きくなりますから、そしたらね、 箱舟はもっともっと悠々と楽々にですね、動物が入ったんです。もちろん、今日これから話す恐竜だって十分入りました。うん。まあ、それは後で話しますけどもね。まあ、そう考えるとですね、この箱舟はね、やっぱり神様の示しに従ってですね、立派な、まあ、それはね、罪から逃れて救われる、そのための船ですからね、そうそうね、立派なソファーがあってね、ああなんて安楽椅子で座ってのはそんなわけにはいかなかったと思いますけれども、ね、まあ、不安な思い、悲しい思いをしながら箱舟に乗っていたかもしれませんけれども、でもね、やっぱり箱舟はね、そんなに悪い乗り物じゃなか、乗り物っておかしいですけどね、じゃなかったと私は思ってるんです。十分動物たちも入って、で、その数だってそんなにね、どうにもならないほど多いわけじゃなくて、ちゃんと世話することができるだけの、まあそういう数であって、まあノアたちはね、まあ楽しくとは言わないまでもですね、まあ箱舟から出る日のことを思いつつ、ね、それを思い、心に願いつつ、動物たちの世話をしたりなんだりして、あの一年間を箱舟の中で過ごしたんじゃないかなと思ってます。で、その時です。滅びた人間はどうであったか。まあ、これも私の想像がだいぶ入ってますけどね。その滅びた人間たちは非常に病的な人間であったと思います。うん、まあ、それは今の我々に比べて、もっともっと病気で、病的だった。まあ、ちょっと我々と比べたらどうかわかりませんけど、ノアとかですね、ノアの家族、またメトセラなどに比べたら、これはものすごい病的な人間であったと思います。ね、それがですね、実は私はですね、人類の人間の化石についての不思議、それを考えるときの、まあ、一つの鍵にしています。現在私たちはですね、いろんな人間の化石が発掘されたって言います。主に発掘されるのはアフリカです。ね。でも発掘された化石のですね、例えば頭蓋骨の形を見て、ね、まあ歯を植えてるこの顎の上下の顎のカーブを見たりとかなんとかしてね、またそのこめかみのここのあれを見たりなんかして、これは人間よりも少し原始的な形をしてると。でも猿よりだいぶ、ね、進歩してるような形だから、これは猿と人間の中間種じゃないだろうか。まあそう、人類学者が断定するというか、そのように考える人間の骨がこれかなり出てきています。でもですね、それをよーく調べてみるとですね、不思議なことに、今の私たちの常識なんかで考えるとね、そうやって出てきている古い人間の骨はみんな病的です。病気、重い病気にかかっている骨としか思えない、そういう骨です。で、ただそういう骨を使ってですね、これは形がこれとこれの間くらいだから、猿から人間の中間と考えたくなるんです。人間はどうしても人類学者は。でも私はそのやり方はね、ちょっとおかしいんじゃないかなと私は密かに思ってるんです。私は実際今思ってるのはですね、今発見されている人間の骨と言われているものは、おそらくは洪水の時に、まあもちろん洪水後の人間の化石だってありますよ。ね、でも洪水の時の大部分は洪水の時の骨かなと思ってますし、それはやっぱりかなり病的な骨だなと私思ってます。ということは逆に言うと、洪水の時に滅びた人間の骨は、病的なものだけが今、私たちの目に触れてるということかな。ということは、あの時代の神に背いた滅びるべき人間の中で、あんまり病的でない人間、まあ、逆の言い方をすると、雨が降って、水かさが増して、洪水が増えてきた時にですね、それから何とかして逃げようと思ってですね、山に駆け登ったりね、まあ、山に登るためにですね、まあ、木を切って丸太の船を作って、まあ、なんか、とにかく、頭を働かせて、悪知恵を働かせて、何とか最後まで生き延びようとした人々。でも、最後はもう、地球全体が水で覆われてしまってですね、力尽きて、死んでしまって、沈んでしまった。まあ、そういう、あまり病気、病的でなかったその時代の人間の骨というのは、私はまだたくさん我々の目に触れるほど発見されてないんでないだろうかと私は思うんです。まあ、持って回った言い方しましたけどね。私の単純な結論はですね、ノアの洪水の時に滅びた人間の骨はまだ十分発見されてないということです。それは私の考えですけどね。で、ちょこちょこっと発見されているものは、 病気のために動けなくなってしまった。で、滅びた人とか、うん、まあなんか事件があって、事故があって、怪我した人とかなんか、まあそういう、まあ簡単に言ったら、逃げおせることのできなかった人々の骨が今発見されてて、で、その骨はやっぱり完全な人間の骨と言わない方がいいんじゃないだろうか。ね、病的だったりなんだりしてたんじゃないだろうか。まあそういう考えもあるんです。まあですからですね、たくさんいろいろな中間種のような人間の骨発見されますよ。この沖縄でもいろんな骨発見されてますね。でも私は、まあそれを詳しく私は調べてないですけども、私の今持ってる感じとしては、そのような古い、ね、中間種のような、猿と人間の中間のような人間と言わ、人間じゃないかと言われるような骨は、これは、もし人間の骨だとしたならば、それは極端に病的な骨。で、大部分は私は、やっぱり猿の骨じゃないだろうかなと、まあこう思ってます。ね、まあ私の、まあ結論じゃないんですが、今人間の骨について考えていることは、おそらくこの後、いつか、サムデイですね。いつか人間の骨、洪水で滅びた人間の骨が大量に、さっき言いましたようにね、大量に瞬間的に死んでしまって、泥にうずもれた、そういう状態でですね、大量に人間の骨がいつか出てくると思っています。まあ、それまではね、私はあまり人間の骨については、ね、これはああだこうだということを言わない方がいいのかなと私は思ってるんです。実際、今、中間種かなと言われるような人間の骨は、やっぱりですね、私は冷静に考えてみたら、あれは病的な人間の骨か、または猿の骨だと、そう考えていいんじゃないかと私は思ってます。まあそれがお答えになるかどうかあれですけれどもですね、人間の骨についてはやっぱり私はね、不思議な何かがあるかなと思ってます。まあ、神様はですね、終わりの時代の我々のためにいろいろなものを用意しておいてになると思うんですがね。まあ、例えばそのうちの一つが実際に残っていたノアの箱舟であったりするかもしれないです。私はまだそれについての確信はないです。まあ今いろんな方がね、箱舟発見したってデータ、だいたい毎年ね、二つ三つあるんですよ。毎年二つ三つ。ね、どこどこのパーティーがどこ行って発見したとかなんかあるんですけどね、やっぱり冷静に調べてみると、まだそれが本当にノアの箱舟であるっていう確信は私まだ持てないですね。それは聖書に書かれている箱舟と比べてみてですけどもね。ですから私は、まあ、箱舟についてはまだあまりもう言わない言わないっていうのはおかしいですけどね、まあ、もう少しよく調べて考えてからにしてみようかなと思ってます。まあ、それと同じようなことがですね、まあいろいろな昔のユダヤ人が使った大切な金具とか何かとかいろんなものがね、まあそれがバビロンに行ったりあっちに行ったりこっち行ったりしてね、もう世界中にもばらまかれてるんでしょうが、でもそういうものも終わりの時代になったら神様は何かの方法で、それがですね、罪を犯した人間が神に従わなかった人間と従った人間、それの区別をするための証としてそういうものが出てくるというようなことはあり得るかななんて私は密かに思ってますけどもですね。まあ、いずれにせよですね、まだまだ私たちの分からないことはたくさんあります。ね、聖書をよく見てもまだ分からないことはあります。で、分からないことについては私たちね、あまりね、あじゃないかこうじゃないかっていうことを考えすぎない方がいいかなと私は思ってるんです。神様は必要な時に必要なものを与えてくださる。まあ、それが私の信仰というか思いです。まあ、そういう意味で何かまた確実な、はっきりとした素晴らしい神様からのニュースが出てきて、それが分かったら、またこういう場面で皆さん方に、ね、お伝えすることができるかもしれないですね。楽しみにしてください。はい。ということで、さて、今日の話の本題に入りたいと思います。うん、まあ、恐竜とも関係あるんですけどですね。私は恐竜は神様がお作りになった動物であって、創造主の時に。そして、1600何年経ってね、ノアがね、はいはいはいはい、はいはいはいはい、はい、入れ入れって言ってですね、のしのしのしのしと箱舟に入った動物だと私は思ってます。まあ、人間と言っちゃいけない。日本の方々はね、恐竜に対してですね、何かあんまりいいイメージ持っていらっしゃらないんですね。それは私本当に残念に思ってるんです。まあ字が悪いですよ。恐竜ですよ。恐ろしい竜。ねえ、恐ろしいドラゴン。これは私は誤訳、間違った訳だと思ってます。ね、というのは、まあ、今日の話の後で皆さん納得いくと思いますが、この字は絶対変えなくちゃいけません。
違ううちに変えなくちゃいけません。恐竜じゃなしにですね、もっと別の名前に。もう私のところにいくつかのですね、提案が来てます。こういう名前に変えましょうってね。でたくさん集まったら、また皆さんから、あたからも集まったら、私、一回何かやんなくちゃいけないかなと思ってますけど、まあ、それはそれとしてね。この恐竜はね、実に愛すべき動物です。この名前、こんな名前じゃない、愛すべき動物です。ね、まあ、それを、まあ、今日はこれから話すわけですがね。またですね、神様が非常に愛して、まあ、人間ほどじゃないでしょうけど、神様がですね、これは私が作った動物のナンバーワンだ、第一だ、傑作だ、まあ、ヨブにそう、ヨブ記の40章41章にちょっと言ってますよ。私はあの言葉はね、神様がヨブに言っている恐竜についての言葉だと思ってます。ヨブ記の40章41章ね、後で皆さんご覧になってください。私がそうはっきりと言えるほど恐竜はね、素晴らしい、よくできたね、まあ、素晴らしいっていう中にはですね、まあ、いい機能、たくさんいい機能を持ってるっていう意味でなしにですね、やっぱり性質とかですね、いろんなことも本当に優しい動物だ、私思ってます。まあ、それはですね、まあ、ここ数年私が、まあ、恐竜の発掘するようになってですね、特に感じてくるようなことでした。ですから、まあ、今日は、まあ、その証も含めてね、恐竜の本当の姿、本当の恐竜をぜひ知っていただきたいと。こう思ってるわけです。はい、いきますよ。創造主の傑作恐竜、どんな動物だったの？恐竜の真実、本当の恐竜ですね。まあこういう質問は一番たくさんするのは小学生ですね。小学生が一番この質問を持ってます。でこういう質問をするだけあってね、小学生は実によく恐竜のことを知ってます。恐竜の名前とかね、なんとかかんとか知ってますよ。私の全然知らないことをよく知ってます、うん。でもですね、そういう小学生と話をしているとですね、知っている彼らの持っている恐竜についての知識と言いましょうか、インフォメーション。これは非常に偏っていると私は思うんです。で、それは私非常に寂しく悲しく思うんです。で、そんではいつもですね、あのね、本当の恐竜はね、と言ってですね、これから皆さんにお話しするようなことを話してあげるんです。へえと小学生言いますけれどもですね、まあこのことは私はまあ決して作り話とか何かをするつもりはございませんね。ぜひ皆さん方に正しく理解してもらいたいと思っていることです、うん。はい。さあそこでいきますよ、うん。一体本当の恐竜はどういうものであったのか、どういう人であったのか、人じゃない、どういう動物であったのかということですね。あんまり時間があれだったからね。ああ、出ました、出ました。はい。はい。はい、これはね、恐竜集まれ、ね。まあ、今まで発見されたいろんな恐竜、形のわかるものをですね、全部一堂に集めました。ああ、出てきましたよ。ほら。ところがね、この絵を描いた人もやっぱり私はちょっと誤解してんだなと思うのはですね、口を開いてカーッ開いてですよ、鋭い牙を向いてる恐ろしい恐竜、これはだいたい肉食の恐竜でしょうね。やっぱりそれを描きたがるんですね、どうしても、うん。それは私ね、まあ、恐竜についての誤解の第一だと思ってます、うん。恐竜は決してね、こんなカーっていうのは恐ろしいものばかりじゃなかったです。まあ、ここにいるものを見てもそうですけどね、まあ、そのことをおいおいとお話しいたします。これは何年か前のですね、幕張メッセ千葉のですね、あそこで行ったあの恐竜の、あの展覧会、ありがとうございます。まあ恐竜ブームですね、日本は。今年だってですね、8月の7月から8月いっぱいかけてかな、やっぱり幕張メッセでありました、うん。私も行ってきました、うん。あの千葉県にある私たちの甲府台三育小学校、同じ千葉県にあるもんですからね、あそこの学校のですね、父母会がですね、夏休みの VBS は恐竜にしようなんていうのを言い出してですね、いやまあ大変なことになったんですけどね、まあ、うん、まあいろんな事情でですね、まあ私が恐竜についての、まあ今日の話のようなことですけどね、恐竜についての話を生徒たちと父母たちにして、その後で何日か経ってから、この 博覧会をね、まあ、父母会主催でですね、生徒たち連れてわーっと行って見てきたんですけどですね。まあでもね、やっぱり、まあ、三育の子たちでもですね、やっぱり恐竜についての誤解持ってたっていうことね、まあ私はね、まあああいう機会があってね、恐竜の真実を話すことができてよかったなと思ってます。この時のですね、この時の恐竜のテーマはですね、まあ、巨大な大きな恐竜、まあ、それをですね、まあ、たくさん展示しようって、まあ、それは一つの、テーマでしたが、ここにこれ、恐竜ミイラ化石と、恐竜ミイラ化石と、世界最大級の恐竜、まあ、これがテーマでした。ね。ですからそういうものを世界中から集めてですね、ここで恐竜展やったわけでした。はい。これは私の持ってる恐竜に関係ある本です。まあ、大体、博覧会、行った時に、まあ、オフィシャルな、その、マガジンです。それ買ってくるわけですが、それはこんなに集まっちゃうんですね。うん、ね。はい。これはですね、大恐竜展。ね。これどこでやったと思いますか？ここに書いてありますけどね。これ、国立、科学博物館でやったやつです。この時はですね、ゴビ砂漠から取れた恐竜が中心でした。ね。モンゴルのゴビ砂漠。あのあたり、やっぱり恐竜がたくさん出るんです。私も何回か行きますからね。行きましたけどね。これは今年やった恐竜展、メガ恐竜展、2015年ですね。はい。メガとあれだけあってね、大きい恐竜を集めてました。うん。ああ、子供たちがね、じーっと見つめてんですよ。ね。それはね、決してね、学校で先生を見つめてる株じゃないんですよね。それは先生を悪く言ってるわけじゃないんですよ。何かね、もう憧れた方、人のような、あれでチーッと恐竜を見つめてる、そう、まあそういう生徒を見てですね、はぁーと私は思いました。ね、メガ恐竜展今年ありました。恐竜についての質問。恐竜がいたっていうのはどうしてわかるんですか？どうしてわかるの？恐竜っていうのはあれは、ね、イメージで作った幻の動物じゃないの？ね、これは一つの質問ですね。どれほど大きかったの？はい、これもよく出てくる質問です。ね、こういうことに興味があるからね、まあ、メガ恐竜展なんて出てくるわけですね。どんな姿だったの？角があったの？何があったの？カニがあったの？そして、どうして今いないの？滅びちゃったの？どうしたの？まあこれがですね、まあ小学生はじめ大きくなってしまった小学生。皆さん方のですね、質問でしょう。うん、恐竜ってどんな動物だったの？ですね。そうするとですね、小学生は言うんです。はいはいはいはい。恐竜って知ってるよ。恐竜ってね。と言って出てくる彼らの答え。まあ、これやっぱり私悲しくなっちゃうんですね。なぜならば、彼らが一番興味があって、彼らが一番好きだっていうか、彼らが一番気にしてる恐竜はですね、それは、うん、恐竜っていうのはね、出てくるイメージはこれなんです。これ先ほどのマガジンとか、パンフレットからですよ。特に選び出したんです。何を選び出したかというと、小学生たちが描いている恐竜のイメージが書かれているものを選んだんです。見てください、これ。全部、肉食恐竜です、ね。もしも恐竜の種類を言うならば、これは、チランノザウルスレックス。T レックスと言われているですね。もう世界最強の肉食恐竜というやつ。まあ、これがですね、結局小学生のみんなのですね、恐竜と言ったら出てくる時のイメージなんですね。その中に特に、このチラノザウルス、レックス、T レックスを集めてみるとこうです。みんなで、ね、恐ろしい顔をしてですね、噛みつきそうになってるんですよ。これがね、小学生の持っている恐竜のイメージである。とすると、私はですね、ほんと、前途にですね、希望がないなと思っちゃうんですね。はい。もしも音で出すならば、ガオーですよ。それも普通のガオーじゃないですよ。こんなガオーですよ、ね。これが小学生の持っている恐竜のイメージ。まあ、具体的に言うと、こんなやつですよ。これはね、チラノザウルス、レックス、T レックスの典型的なこれ復元図です。これよく見ててください。これね。まあ、ちょっと言った方がいいのかな。何を見ててもらいたいかっていうとね、頭が大きい。たくさん歯がある。後ろ足大きい。たくましい。ね。これは爪が 三本指ですけどね。そしてもう一つ見てもらいたいのは、前足が小さい、前足が貧弱である。うん、まあ、これをですね、皆さんちょっと頭に置きながら、まあ、お話聞いていただきたいと思います。はい、これはこの T-Rex、いろいろ集めたものです。うん。ああ、どれを見てもですね、この T-Rex のね、すごいやつをこもってきてるんです。でもですね、いろんなところの博物館展覧会に持ってくるこの T-Rex の模型。ね。まあ、これはプラスチックで作ったり何台してるんですがね。それから、いろんな世界中のいろいろな博物館にあるこの T-Rex の模型。骨だけでなしに、ね、肉をつけたもの、ね。これはですね、だいたい元になる T-Rex の骨格値な二つくらいなんです。その二つくらいをですね、肉をつけたものを基準にして、まあ、複製したものが今、世界中に広がっている、この T-Rex なんです。うん、まあ、ちょっとですね、まあ、面白いことをデータ申し上げるとですね、この T-Rex は、まあ、確かに世界最強の肉食恐竜と言われるほどですね、これはまあ、大きな頭、頭ですね、1メーター2、30あるんですよ。ガッと開いたらですね、私の頭が、遠くらい入ってしまうくらいの大きな、で、鋭い歯がついててね。で、その大きい首がぐーっとついていて、そして背骨もがっちりしてて、後足が大きい。ね。あれで蹴られたら、ひとたまりもないね。鋭い爪がある。ん?で、尻尾も分厚くてですね。で、そういうその恐ろしい恐竜。ね、それが恐竜展があると、いつも出てくるわけです、あっちこっち。まあ、ちょっと聞いたらですね、この模型で作った、このティラノザウルス、レックス、T-Rexね。これですね、1ヶ月か何か恐竜の博物館の期間中、その模型をアメリカからお借りするだけでね、2000万円くらいかかるそうです。ね、もしもね、それはレプリカ、複製ですよ。でも、ね、もしもね、アメリカの博物館が自分たちが骨の上に肉を張って、まあ、粘土の肉を張って作った、ね、その、まあ、複製、それをそのまんまお借りしたら億かかるそうです、ね。でもね、そういうお金を出してね、日本はね、恐竜展やるんですよ。まあ、あったくね、本当にね、すごいね。ですから、皆さん方が博物館、展覧会の中で見る T-Rex、この恐竜の、複製はですね、これはですね、もう、二つか三つの複製であると、何台かの複製であるということを覚えていただきたいと思うんです。で、不思議なことにですね、その元になったこの T-Rex、元々の恐竜の骨はですね、アメリカから出ました。ね、ところがね、アメリカから出たんですけれどもね、実は、今、世界中のこの T-Rex のはっきりとわかるこの恐竜の骨、これはね、43体出てます。でも43体のうちの何体かは首がない、何体かは足がないとか、まあそれでも T-Rex ってことがわかる恐竜は43体。43体のうちの39体か41体はですね、アメリカの4つの州に出るんです。コロラド州、ユタ州、それからワイオミング州とモンタナ州。この4つの州にですよ、40体くらいの恐竜が集中して出る。逆の言い方すると、世界中の他のところでは、この肉食の恐ろしい恐竜は出ないってことなんです。私たち掘ってるところは、そんな遠くはないんですけどね、恐竜が出るところとね。でもね、たまに恐竜の歯が出ます。でもそれが、この T-Rex の歯かどうかってことはよくわからないけれども、恐竜の歯が出る。でもですね、不思議なことに、この凶暴な世界一恐ろしい肉食の恐竜 T-Rex が、わずか40体くらいしか発見されてなくて、しかもそれが出るのはアメリカの4州。この4州はですね、くっついてるんですよ。ということはですね、この T-Rex が出る場所っていうのは、実に狭い場所でしか出てないんですよ、この恐竜は。これは何を意味しますか?あ、後でまた私の考え述べますけれどもね。この恐ろしいやつですよ、これ。うん。
ああ、まあまあ、本当に出てくる、まあその恐竜 T-Rex、やっぱりこれ人気があるんでしょうねって。これが、これをカバーに出すと絶対ですね、売り切れると思ってるんじゃないですか。これはですね、俺、こっち骨ですよ。この骨にだんだん肉をつけて、筋肉をつけて、ずっといって、そして皮をつけて、そして最後は、こうなる。面白い、ね、恐竜の形ですけどもですね。
まあ、こういうのがいたんでしょうかね、あれね。次に行きましょう、これ。これもやっぱり T-Rex です。これはですね、鋭い角が3本ある、ね、トライケラトプスという、これは草食の恐竜ですけど、これと格闘してるんです。まあ格闘というか、このトライセラトプスはですね、自分の家族を守るために、この T-Rex と戦ってるんです。まあこれについても面白い話があるんで、また後からしようと思いますけどね。これ見てください。まあこの雑誌の題は、恐竜の血は温かかったですね。恐竜は今、爬虫類に分類されてますよ。爬虫類の血は冷たいんですよ。だけど、爬虫類に分類されている恐竜の血は温かかったというこれ論文です。血が温かいということは、まあ簡単に言えば哺乳類です。ね。ということは、これを書いた人はですね、恐竜はちょっとしたら哺乳類じゃなかったですかって言われる。まあ私はその言い分を納得できるんです。恐竜のことをいろいろ見てるとですね、恐竜をですね、爬虫類と言ってパンと分類するのは私はやっぱりいけないなと思ってます。でも、哺乳類っていうのもですね、やっぱりちょっと違います。ね、だって、この恐竜はですね、卵を産みますしね、そして大体皮膚は鱗ですからね、これはやっぱり爬虫類の特徴ですからね。ですから私はね、まあ、もしもできるならば、恐竜は爬虫類でも哺乳類でもない、新しい種類に従っての新しい、ね、分類に恐竜をしたいなぁと思ってるんですけどね。まだ今のところ賛成している人が数人しかおりませんはい、これはね、あのサウスダコタ州にあるブラックヒルというところにある恐竜博物館の T-Rex の、まあ、復元図ですけどね。迫力がありますよ、これね。あの、これ、日本のお祭りの時に、獅子頭ってあの、お獅子にね、頭噛んでもらうと健康になるなんて言うでしょ？この前行ったら決して噛んでもらいたいなんて思いませんね、これね。恐ろしい。でもこれ実際いたんでしょうね。ちゃんと骨でもって復元してますからね。これはね、あの、ティラノサウルスじゃないんですけどもね、大きさとしては最大級の肉食恐竜です。ティラノサウルスね。これ南米からたくさん出てますけど。これは T-Rex、ジラノサウルスです。骨格です。全部骨格が揃っているものです。まあ、全部揃っと言っても 100% じゃありません。一番生の骨格というか、完全な骨格が出ている T-Rex は 73% かな。73% くらいしか骨格は揃ってません。しか完全な骨格揃っている恐竜というのはいないんですよね。じゃあ足りないとこどうするんですかって言ったらね、似ている他のティラノザウルスから借りてくるとかですね、それを掘った場所のですね、近くのティラノザウルスを借りてくるとかなんかでですね、まあそして 100% にしてるんですが、70何パーセントが一番たくさん取れてる。だからまあいろいろまだ誤解はあるでしょうね。で、このティラノザウルス、これ一番よく骨格が見つけられてるものでしょうけれども、これに肉をつけるとどうなるか、これです。ね、ですからこれは一番ね、骨格から出てきた、まあ、本物らしいチラノザウルスになりますね。ですから、このチラノザウルスをそれでは、船に乗せて、日本に連れて行って、そして、ね、まあ、さっき見ましたか、あの、東京湾のところで上陸させて、新宿に連れて行ったらどうなるかって言ったらこうなるんです。これ、新宿のあのガード下です。あそこにこのチラノザウルスを連れていくとこうなるんです。自動車の大きさとか人間の大きさに比べてこうですよ。うん。で、実際にこういう恐竜がいたんですね。うん、はい。大きいもの、大きさを考えるとですね、これはかなり大きいものです。これはモンゴルから出てきた恐竜です。名前がですね、ヌエロサウルス。 チャガンネシスか。
長さ、首から、頭からですね、尻尾の先まで 25.9 メートル、26メートル。高さにすると12メートル。ね。これ、内モンゴル自治区から出てきました。この、ここにいるお母さんと子供に比べてですね、いかに大きいか。わかりますね。やっぱりこういう大きな恐竜、やっぱいたんですね。骨が出てきますから。ん？そうするとですよ、そういうことをまとめて、恐竜のイメージは、大きい、恐ろしい、肉食獣、あ、怖い。まあ、これが恐竜のイメージですね。小学生の持ってるイメージです。でも本当ですか？さあ、それを考えてみましょう。恐竜を詳しく調べてみよう。ね。恐竜がいたってどうしてわかるの？はい。これは恐竜の足跡です。ボンと穴が開いてますけどね。この10センチっていうのは、この白いところが10センチですから、ここからここまで30センチ。ですから、この穴は、優に40センチくらいありますかね。ボン、開けただけですよ。恐竜の足跡があるっていうことは、やっぱり恐竜がいたっていうことでしょうかね。恐竜の足跡が残っている。はい。フットプリントって言いますね。そうか、はい。これが、この私の友達のおばちゃんですけどもね。おばちゃんがその恐竜の足跡に手を入れてますよ。で、今このおばちゃんがおじちゃんと一緒にこう、崖に、崖ってそんな急な崖じゃないですけど、寝転んでます。ね。そして、その寝転んでいる真ん中をですよ、恐竜の足跡があるわけです。ね。これは爪まで入れるとですね、このくらいの大きさになるわけです。ね。いかに恐竜の足跡が大きいか。ね。はい、これも恐竜の足跡ですが、これ、指が何本ありますか ?3 本あります、ね。大雑把に言って3本指の足跡を残す恐竜は肉食です。それに比べてボーンっていうのは象のような丸い足跡をつける恐竜は大体草食。まあそう考えていいかと思います。ね。まあそうするとこのおばちゃんのこれはこれ草食の足跡かな。はい。これは、コロラド州かなどっかかな。この斜面にですね、恐竜の足跡がずーっと続いてるところです。こっち側はほら見てください。三本指の足跡とマリドンの足跡がずっと並んでますね。アメリカ行くとこういう足跡があるところがたくさんあります。日本じゃですね、この足、恐竜、今までずっと日本には恐竜は出なかったんです。ですから私は小学校の頃、中学校の頃、高校の頃もね、日本での恐竜ちゃんって知らなかった。でもその後になってですね、恐竜の足跡が群馬県のどっかで発見されたんです。発見された途端にですね、その斜めになってる崖に足跡もついてるんです。そしたら、その周りをずっとフェンスを張ってですね、その町だか、その県だかなんかがですね、もう立ち入り禁止。ただ見るだけ。まあ日本はケチっていうかなんかですね、こういうものが出るとすぐですね、フェンス張っちゃうんですね。まあこれはね、ずっと続いてる足跡、まあここにもフェンスはありますけど、自由に見れるんです、うん。はい、これはですね、韓国です。韓国もまた恐竜がたくさん出るとこなんです。羨ましいですよ、ね。で、これは韓国のですね、川の中に、川底に恐竜の足跡があるやつです。これとか、これ。それから、ここのところとか、こことか、こっち側にもありますかね。恐竜の足跡が水の中に見えるんです。うん、すごいですよ、うん。これはですね、おそらく、こういう場所で発見された恐竜の足跡としては一番大きいんじゃないかって言われてる。これかな、あ、こっちかな、1メーター20だそうです、これはね。うん、まあ、こういうのがですね、韓国のある場所では川の底に見えるんです。羨ましいなと思うんですけどね。はい。まあ、これもまた恐竜の足跡が出てるわけですね。足跡があるということは恐竜がいるということ言えると思います。じゃあその他に恐竜がいる証拠は何ですか？はい。化石が出ることです。ね。これは大腿骨です。大腿骨わかりますね。すねから、腰までの骨ですね。足の骨。これは、ここでは1メートル。ね。その隣にも長いのがあります。これは大腿骨でなしに、多分、大腿骨の下の骨でしょうかね。うん、でも、こういう大きいやつが出るから、恐竜がいた。これ、恐竜の骨と他の爬虫類とか、他の哺乳類の骨、見分けは簡単につきます。はっきりつきます。ちょっと訓練すればですね、間違うことはありません。これは恐竜の骨ってことはわかるわけです。 あれこれは恐竜のいろんな骨が出てる、まあ写真ですね。だいたいここに出てるこのくらいの長さの骨は、これはまあ腕の骨とか足の、まあ、先の方の骨ですよね。まあこれなんかはこれ大腿骨かもしれませんね。ここにスーッとなってるのはこれ肋骨でしょう。ですね。で、このようにですね、大体いろんな骨が一緒になってごちゃっと出てくるのはこれが普通です。恐竜の場合ですね。うん。はい、これ見てください。これね。これ、首の骨ですよ。ね、ずーっと繋がってますね。こうやって繋がって出るのもこれなかなかないんです。珍しいんです。うん。こちらの方見てください。まあ、これもかなり大きい背骨ですけどね。大きいやつありますね。これ背骨が横から見えてますね。で、これは背骨とくっついて、ですけど、これはやっぱり足の骨ですからね。こことここがこれくっついてるわけじゃないんですね。たまたま一緒にそばにあるだけですね。まあ、このようにいろんなものが一緒になってダーッと出てくるのが普通の恐竜の産地。ね、まあ、これはアメリカの恐竜博物館で、ね、まあ、係員がですね、一生懸命掘ってるところを見せてくれてるんです。ね、まあ、1年後に行っても同じとこ掘ってます。なんか見せるために掘ってんですね、これはね。はい。うん、はい。まあ、これは、そうですね。先ほどもお見せしましたね。私たちが掘ってる場所ですけどね。ね、まあ、わきあいあいとしてやってますけどね。やっぱりこれ、午後の2時、3時になるとですね、もうこれはもう、いても立ってもおれなくなるんですけどね。はい。こんな形で出てきます。うん。もう出てくるとですね、私たちはいろんな方法で、まずこの骨がどういう状態で埋まっていたかを正確に測ります。人工衛星使って測ります。で、正確に測ってしまったらもうあとはこの骨をどこに動かしてもですね、コンピューターの上にちゃんとその場所が出てくるわけですね。ですからね、まあ、人工衛星を使って私たちは測定をいたします。うん、はい、これは私ですけれどもね、2010年、ね、大腿骨を掘り出しました。1メーター25センチです。ね、1メーター25センチ。私はやったーと思いましたよ。ね、今まで、まあこのプロジェクトはもう十何年やってますけどね、こんな大きいやつはめった出ないわけですよ。やったーと思ってね、私は勢いよと、まあ、クリーニングしてました。そしたらですね、私のこっち側にですね、やっぱ同じに掘ってた私の友人、まあ、その友人は黒人の、私たち の, アドベンチストのハイスクールの教頭先生ですけどね、奥さんといつも来るんですけどね、友達ですけどね、そのグレイさん、グレイ先生という友達がね、ヘイパスタ山本、私がね、1メーター25センチ掘ったぞったらね、その後、ヘイパスタ山本、ね、なんて言ったかっちゅうね、俺たちが今二人で掘ってるのは1メーター27だよ、君よりも2センチ長いよなんて言われちゃってね、がっかりしましたけどね。あ、でもね、すぐ隣で私は掘ってるわけですよ。ですからこんな近くでね、1メーターなんぼってやつがゴロゴロゴロゴロ出てくるんですね。恐竜の、その、掘れる場所ではですね。まあ、こういうことを考えてもですね、じゃあ恐竜は大きいんでしょうか、または小さいんでしょうか、どうなんでしょうか。まあ、恐竜の大きさ、調べるのはこれやっぱりね、丸々一体出てこないとね、例えば、大腿骨だけならですね、まあ、これに、その上はこのくらいでこのくらいで、おおよその大きさしか出てきません。ですからね、一体丸々出てきて、それで組み立てて初めて、あ、この恐竜の大きさはこのくらいだ、ということができるわけです。うん、ですから、なかなか一体出てくるのを探すのは大変なんです。これは恐竜博物館、アメリカの恐竜博物館ですね。ユタ州にあるやつです。有名な博物館ですけどね。これは2、3年前地震でですね、壁にひび割れができたらって、すぐですね、もう閉館しました。ですからね、3年くらい閉館してましたね。今年は空いてるみたいですけどね。で、この博物館の中にですね、これおばちゃんが立っててですよ。そして発掘された骨と並んで立ってるわけですが、このでかい骨があるわけですね。恐竜のですね。はい、これはまた別の博物館ですけどですね。一体丸々大きさがわかるような骨が展示されています。これ大きさとしては馬かラクダくらいでしょうかね。はい、これは、これはティラノサウルスレックスですけど、これ象より大きいですね。これはユタ州にある博物館の骨です。ね。これは、はい。 この白い長さが1メートルです。そうするとこれは犬くらいでしょうかね。
うん。
こういう恐竜。で、これは完全に大人の恐竜です。ですから大人でも1メートルちょっとくらいの恐竜があるということですね。これはチーターくらいの大きさの恐竜です。ね、まあいろいろですね。まあひだがあったりですね。なんかいろいろありますけどもですね。これはですね、先ほどのその3つ骨の割る、3つ角の割る恐竜の子供らしいですけどもね。大きさとは羊くらいですけどもね。まあこれは、次はこれは有名なステゴザウルスってやつですね。まあフィンがついてる。まあ、この背中についているこのパタパタの内輪みたいフィンですね。これがどういう役目をしたんだか、これは今でもまだ解決ついてないんですね。うん、これでパタパタやってですね、風を送ったんだとかね。いや、ここから熱を発散させてんだとか、いろんな意見がありますけど、まだわかんないですね。はい、これはね、トライセラトプス、さっきのあれですけどね。これは多分まだ大人じゃないでしょうね。でも、この子供に比べてやっぱり牛くらいの大きさになりましょうかね。はい。これ、犬みたいくらいの大きさですかね。でもこれもやっぱりちゃんとした大人の恐竜ですよ。うわぁ、これはすごいや。ねえ、そばのお姉ちゃんもかなり体格はいいんだけれども。やっぱりそれに比べても、これははるかに大きい、たくましいね。こういう恐竜もいるんですよ。これ骨でわかるわけですね。はい。これが先ほどのね、巨大恐竜展の時の呼び物でしたスーパーサウルス。尻尾の先から頭の先まで33メートル。肉をつけたら45トンだろう。大きい。でもこれ33メートルでしょ？今ですね、これよりもさらに10メートルくらい大きな恐竜発見されてます。でも45メートルくらい。でも45メートルの恐竜としても、先ほどのノアの箱舟が、ノアの体格がちょっと大きければ、135メートル、150メートルでなし、200メートル近くまで箱舟が大きくなるんじゃないかと私は思うとすると、この33メートルとか40メートルくらいの恐竜は十分入ってね、悠々と入ることができた、言えるんじゃないかと私は思いますね。はい。はい、これは今のこのスーパーサウルス、それの頭です。ね、まあ優しい顔をしてますけどね、この歯はね、これは草食恐竜の歯です、ね、私スーパーサウルスよっていうような顔をしてますね。まあそこで恐竜の大きさをちょっと比べてみようと思います。まあこれは皆さん方のこのシラバスの中にもちょっと印刷させていただきましたけどもですね、大きいものは例えばね、セイモサウルスっていう大きいやつ、これよりもっと大きいのも発見されてますけども、これ40メートル60トンで、スーパーサウルスが33メートルで、まあ、40から45トン。で、ずーっと行って、モンゴルのあれもあってですよ、ずーっと行ってね。一番小さいのはですね、コンプソグナトウスって、これ鶏くらいです、大きさは。ね。重さにして、これは何ですか、30キロ?いや、3キロか。3キロですね。うん。でも、ちゃんとした大人の恐竜ですよ。こんな小さい恐竜もいるんです。かと思うと、40メートルという恐竜もいるんです。ですから、恐竜はいろんな大きさがいるんです。大人になっても。でもですね、先ほど言いましたように、大きさがはっきり確実にわかる恐竜。つまり、一体ごと丸々出て組み合わせることができた。そういう恐竜はですね、全世界で2500体くらいあります。まあ、もう少しあるかなと思いますけど、2500くらいでしょう。ね、そして、それをですね、その恐竜の大きさをずっと比べてみると、その2500、大きさが分かるものを全部比べてみるとですね、平均の大きさはここに来るんです。ここです。いろんな大きさが分かる恐竜の平均はここ。つまり、ラクダ、牛、大型の犬、馬、そのくらいの大きさ。これがですね、恐竜の平均の大きさです。この大きさは何ですか？これ家畜の大きさですね。我々の家畜の大きさですね。実は恐竜は平均的な大きさ、大きいのもいました、小さいのもいましたけれども、平均的な大きさは家畜くらいの大きさであった
言えるんです。うん、統計学的に。ね。まずこれはですね、皆さん方の誤解を解いていただきたいことの一つです。ね、大きいのもいましたよ。でもね、恐竜たち大部分は家畜くらいの大きさであった。うん、はい。これはいろんな恐竜を絵にしました。ね。そして、今ですよ。大きい恐竜、小さい恐竜、それから人間の大きさ。人間はここに立ってますよ。ね。これ比べてみました。どうですか？すごいですね。首の長いのもいますよ。たくましいのもいますよ。しかし、小さいのもいますね。この辺のこの小さいの見てください。うん、それじゃあ、平均の恐竜の大きさは、はい。平均の恐竜の大きさは、この恐竜とかこの恐竜くらい。人間と比べると、はい。家畜の大きさであった。言えるわけです。うん。恐竜の大きさは、残ってる骨や足跡から考えると、平均的には家畜の大きさであった。馬、牛、ラクダ、羊、ライオン、トラ、パンダ。まあ、パンダはちょっとあれかな。このぐらいの大きさであったということですね。はい。それじゃあ今度は、恐竜の食べ物。まあ、恐竜の生活っていうことでしょうね。これちょっと考えてみましょう。いいですか？恐竜は何を食べていたか。歯を見るとわかります。恐竜の歯、いろいろたくさんありますね。はい。まあ、これはチラノザウルスの歯です。下顎、そして歯がありますね。これはチラノザウルスじゃないね。この恐竜かな。でも、これは明らかに肉食の恐竜の歯ってことわかりますね。なぜならば、鋭い。そしてですね、鋭いだけじゃなくて、この骨のですね、歯のですね、この二つの側面、こっちとこっちの側面にですね、実は、もう一つ先か。これはですね、上顎から出てる恐竜の骨ですよ。肉食恐竜の、これは大きさ、ここからここまで10センチですからね。この大きさわかりますね。これは上顎です。うん。これは下顎です。これ上顎と下顎がですね、同じ場所から出たんです。もう少し掘ったら頭が出るかなと思ったけど、頭出なかった。でも、上と下の歯が、顎があって歯が分かりましたからね。いろんなことが分かりました。ね、でも、ここの歯を見てください。こういう鋭い歯が、これは肉食恐竜の歯です。うん、しかもね、その歯ですよ。これ並べましたけどね。こう鋭い形してますね。で、この鋭い形の、この、こちら側とこちら側の側面。これ。ここがどうなってるかというと、こうなってるんです。ギザギザギザがついてるんですよ。こちらこれ裏側にも。ノコギリですよ。まさに肉を裂いてですね、骨を破って かぶりつくのにふさわしい形してるんです。ね。これもう少し大きくしたらこれですよ。これ鋭いですよ。このノコギリの歯。ね。これ、こういう歯があれば、これは肉食恐竜の歯。これがこうくっついていたんですよ。これ上下で100何本ありますね。これはちょっと我々叶わないですね。これさっきのやつ。絶対ここの中に頭入れようとしません。ね、怖くて。で、これが結局は肉食獣となるわけですね。さあ、それじゃあ草食料獣、草を食べる恐竜の歯はどうでしょうか？はい。このようなスプーン型してるんです。スプーンとかで、それからまあ、薄の形をしてる。これがですね、草食恐竜の歯です。まあ、生えてる草をさっと刈り取って、そしてその後ガシガシガシガシと薄のように吸ってですね、そして飲み込んでしまう。それに便利にできてるんでしょうね。草食恐竜の歯はスプーン型、薄型です。これどのくらいの大きさがあるだろうか、ちょっとこのくらいの大きさがあります。ここから4センチ。ね、これはみんな草食恐竜の歯です。ほら、エドモンサウルスという私たちが掘ってるところで一番たくさん出る草食恐竜。ね。こんな形のも出てきます。で、こういう形の歯がですね、これは上顎です。ね。顎のこの下にこうびっしりこうくっついてるんですね。うん。そしてですね、ある歯が欠けたり、擦り切れてしまったらね、この中の方からぐーっと押し出して新しい歯が出てくるんです。その中の方にちゃーんと新しい歯が入ってるんです。うまくできてますね。これは上顎ですけど、下顎はどうなってるかと、こうなってるんです。
これちょっと見たところね、象の歯に似てますけれどもね、象の歯っていうのはこの溝のついてるこれ全体がエナメル質です。硬いです。でもこのエドモンザウルスの歯はですね、これはただ筋になってですね、溝になってるだけで、実はこの溝をですね、中側から外側に向かって、さっきのあの薄の形をした歯がびっしり並んで、全部びっしり並んで、そしてこちらが擦り切れたらこちらから押して一本一本取れて新しくなる。こういう仕組みになってるんですね。これ見てください、これ。ね。先ほどの溝がこの中にあってね、その溝にあの一本一本の歯がこうびっしり並んでついてて、ね。そして、これはこちら側が内側か。ね、外側の歯が擦り切れてしまったら内側からぐーっと出てくる。こうなってんです、ね。実に素晴らしいシステムで彼らはですね、まあ、草を食べてるわけです。うん、まあこれはたくさん取れたそのエドモンサウルスの歯を、これはまあ我々の大学の博物館ですけどね、ここ収めてるやつですね。さあそれで先ほどのあのスーパーサウルですよ。ね、あれの、これはまあ彼女か彼か知りませんけども、ちょっと歯を見てみたい。うん、まあ、これは多分メスだろうと思うんですね。あのメスかオスはこの骨盤のところを見るとわかるんですけれどもね。で、この頭のところをずーっと行くとですよ、スーパーサウルスの歯がわかるわけです。と、これはね、まあ、これだけ大きい恐竜であるだけあってですね、これは草食でした。ついてる歯。これは草食恐竜の歯でした。ね。スーパーサウルスは、私、草食恐竜よ、ベジタリアンなの、ってこう言ってるんですね。この恐竜は、これは草食恐竜ってことは分かりました。これはね、テキサス州にある恐竜博物館の中にあるパネルです。うん、上見てください。横に10頭の恐竜、縦に10頭の恐竜、全部で100頭の恐竜がついてますが、5頭だけ赤い色です。ここに説明が書いてありました。黒い色の恐竜は草食の恐竜である。赤い色の恐竜は肉食の恐竜である。つまり、今ここに100頭恐竜がいたら、そのうちの95頭は草食恐竜で、残りの5頭だけが肉食恐竜ですよ、というパネルです。これはやっぱり研究から出てきた統計の数です。恐竜は、95% が草食です。5% だけが肉食。ああ、これも皆さん方ちょっと誤解してたんじゃないですか。恐竜、わあ、ね、鋭い歯でもってバリバリバリー、わあ、怖い。いました、それは。でもそれは100頭のうちの5頭だけ。あとの95頭は草食であったということが、これはいろんな研究から分かってきたんです。数の比は、肉食と草食5対95である、うん。まあこれを円グラフにするとこうなるってわけですね。さあどうですか皆さん。恐竜についてのイメージ、ね。大きさのイメージ。食べ物のイメージ。ちょっと変わってきたんじゃないですか、はい、じゃあどういう生活していたか。これは恐竜の卵です。ですか、ね、この恐竜の卵、ポツポツあちこちに産んで巣を作ってます。まあ、この5つの卵は、ま、ランダムに産んでますかね。うん。でも、大部分の恐竜は、ちゃんと巣を作って、その巣に、円陣、丸く卵を産んでます。大部分の恐竜は。ね。これはですね、恐竜の巣を見るとすぐわかります。ちゃんとですね、きちんと、丸く産んでるんです。まあ、この話をあるところでしてですね、終わっ、その時私、ちょっと口を滑らしてこう言っちゃったんです。恐竜は実に賢いですね。自分の巣にきちんと秩序正しく円形に美しい形で卵を産んでます。鶏なんかと違いますね。って言っちゃったんですよ。そしたら終わった後、一人のおばあさんが私の声してね、先生、うちの鶏は決まったところに卵を産みますって。私謝りました、ね、まずかったねでも恐竜の大部分の恐竜はちゃんと巣を作ってねきちんと卵を産んでるんですよ、うん、これはねあっちこっち恐竜で発見されます。そしてその卵を
まあ、これは前にお見せしましたが、その卵の中にはですね、もう半分孵化しかかった恐竜が入っていることがあるんです。そうすると、その中を調べてですよ、恐竜の中がどうなった、卵がどうなってるか、ね、そうすると、それがやがて、まあ、子供になって出るときにどうなってるかというのことをちゃんとわかるんですね。これはまさに生まれる寸前の恐竜でしょうね。卵の殻に入ってるわけです。こんにちは、赤ちゃんというところですね、これね。はい。まあ、これいろいろたくさんの恐竜の卵、巣を描きました。これは韓国の恐竜博物館のイラストレーションですね。お母さんかお父さんかわかりませんけれども、どちらかの恐竜が産んだ子供の卵をちゃんと孵化してる。もう何頭かはこれ出てきてますね。まあこのようにね、恐竜は卵を温めて、ちゃんと立派な巣を作って温めて、子育てをしていたに違いないと思うんです。これはですね、アメリカの、モンタナ州で発見された恐竜の巣です。モンタナ州のある場所にですね、ある一つの地層がずーっと広く広がってました。で、その地層を掘っていったらですね、その地層に200以上の恐竜の巣があることが分かったんです。200ですよ。立派な巣が。一つの巣に1家族とするとね、少なくとも200家族の恐竜がそこで暮らしていた。巣を作って。ね。これはやっぱりね、恐竜がどういう動物か。それを、まあ、知るための大切なデータになるなと思いますね。まあ、これが恐竜の子供たちが孵化してね、ああ、出てきてね、まあ、それにお母さん恐竜がね、餌持ってきて、なんてのは絵ですけれどもね。まあ、おそらくこういう光景があったんでしょうね。はい、次ですね。次のその恐竜の生活の仕方の面白いこと。はい、これはですね、ここにですね、恐竜の足跡がついてます。ずっと足跡がついて、こちらに行くと、この先は海なんです。でもこれは海に向かって恐竜を歩いていってんでしょうか。でも、この恐竜がここの地層に足跡をつけたときに、あそこに海があったかどうかすらわかりません。ですから、今ある足跡と海だけでは何とも言えないんですが、恐竜の足跡は世界中いろんなところから出てきます。うん。はい。これはアメリカでしょうね。はい。何列もの恐竜の足跡がありますよ。ね。整然と並んであちら側に歩いていってる。その様子が出てきますね、ここにね。はい。これ見てください。あ、ちょっと薄いですけれどもね。いろんな恐竜の足跡がここについてるんです。三つ指の恐竜もありますし、ドンとした穴の恐竜の足跡もあります。いろんな恐竜。そこここはね、いろんな恐竜が行ったり来たりしてる場所だな、わかるわけですね。ああ、これにもですね、はい、あの足跡がいろいろありますが、不思議なことにね、いろんな種類の恐竜が、道が狭い場所にでたくさん集まってるということがあるんですね。はい、これは、あのテキサス州のですね、まあ、州立公園ですけど、まあ、恐竜公園とも言われてるんですがね、そこにね、パルクスイーという川が流れてます。この川がそうですけどね。で実は、この川の川底にですね、恐竜の足跡がたくさん出てるんです。それで有名な場所なんです。ですから私たちはね、よくですね、この川をせき止めて、そして水を全部出してしまって、そして川底に残ってる恐竜の足跡を調べるんです。ところがね、テキサス州はですね、この川を州がせき止めるんです、夏になると。せき止めてですね、周りの人方のためにですね、プールにしちゃうんです、ここを。だからね、暑いですからね、テキサスね。朝から晩までたくさんの人が来てですね、ここで、わいわいわいわいって遊んでるんです。でも我々にしてみるとね、この底に恐竜の足跡があるんですよ。ね、もったいないっていうかね、ですけど、こんなに水があるところはわかりません。うん。これはその場所じゃないですけども、恐竜の足跡をこうやってスケッチするとですね、いろんな恐竜があちこち歩いてる。まあこれは大体こちら側に歩いてますね。まあでもこれ逆光を防ぐのもおりますね。でも、ここの、この恐竜の足跡を見てください。うん。これは私たちはね、恐竜銀座って呼んでますけどね。 こちらに行ってる恐竜、こちらに来てる恐竜、あっちに行ってる恐竜、こっちに来てる恐竜、いろんな恐竜がここで散歩してるような、そういう足跡が残ってんです、ね、恐竜の足跡。じゃあこの恐竜の足跡から何がわかるでしょうか。これは、ね、やっぱりテキサス州の地層の上についてた恐竜の足跡です。この恐竜はですね、一列と言いましょうか、列をこうやってみんなあちら側に歩いてます。上の方に歩いてます。そしてこの足跡を研究してみたらですね、これみんな同じ恐竜であるということが分かったんです。ただ大きさが違う、大小いろんな大きさがあるけど同じ恐竜である、うん、で、まあ想像をたくましくした人がですね、この足跡をつけた恐竜をこの足跡の上に乗せてみました。こっち側に歩いてる恐竜の足跡を乗せてみました。そしたらですね、こういう恐竜がこちら側に歩いていってつけた足跡じゃないかな。ところを見てわかるように、この恐竜は群れを作って集団にして移動していた、あちら側に歩いていた。わかるわけですね。で、この絵からさらにですね、まあ想像をたくましくした人がありましてね、うん、その想像の絵はこれです。恐竜がですね、移動するとき、若い、いや、子供の恐竜とかですね、または弱い恐竜を真ん中にして、周りを強い恐竜が守りながら、この恐竜は集団移動していたということが、あの足跡からわかるんじゃないだろうか、こういうわけです。うん、さあ、それでは恐竜はどうしていなくなったんでしょうか。今地球の上にいないんでしょうか、ね、学者たちはですね、進化論者たちはですね、今から6500万年前、恐竜が住んでた時代に宇宙から大きな流れ星が飛んできて、まあそれがメキシコ湾かどっかに落ちて、落ちたために大洪水が起きて、ね、まあその水で流されたり、また落ちた時の噴煙というか泥、ゴミ、塵が舞い上がって、それが太陽からの光を遮断したので、地球の上が冷たい気候の時代が来て、まあ、氷河時代が来た。そのために、寒さのために植物は枯れる、食べ物なくなる、寒さに応えることはできずに死んでしまった。それが恐竜の絶滅である。まあ、こういう説明するわけです。6500万年前、ね。でもですね、それはちょっとおかしいんじゃないかということが今たくさん出てきて、まあ、その説もの他にもまあいろんな説、まあ、恐竜が絶滅した原因にはですね、いろいろあるんです。恐竜が食べ過ぎてね、そして、下痢を起こしたっていうのは、真剣にそう言ってる学者もいるんですよ。ね、食べた、植物がですね、アルカロイドが多かったものでですね、中毒になったとかですね、いやー便秘したとかなんとかいろんな説があるんですが、いずれにせよ恐竜はパタッと絶滅してるんですね。大量に骨を化石を残した後はいなくなっちゃってるんです、うん、まあ私たちはほら当然ね、ほらノアの洪水っていうことを考えればですね、十分納得がいくわけですが、世の中の人々はですね、なかなか恐竜が絶滅した原因がわからない、うん、まあ6500万年前の隕石が原因だ。でも我々はですね、世界全体を覆った大洪水があの恐竜の絶滅を引き起こしたんだ、こう考えるわけですね。はい、それでこれは前の時間にちょっとお見せしましたけれども、その恐竜の一体分丸々発見される恐竜はみんな、まあ私は苦しんで死んだ恐竜、紋死の恐竜って言うんですけどね、恐竜はみんなね、こう苦しみながら死んでいった跡がある。だからそれはますますね、世界全体を覆った洪水が起きたということの、まあ一つの暴証、証拠になるんじゃないかと、まあ私は思うわけです。まあ、実にたくさんですね、この苦しんで死んだ恐竜の骨っていうのはまとまって出てきます。うん、はい、これは中国の通根というところの恐竜の出る場所ですがね、まあ中国はですね、人海作戦、とにかく人を集めてですね、恐竜を掘りやるわけです、ね、これはざっと2000頭ここにおるんです。でもその2000頭をですね、わーっ と中国の方が来てですね、わすわすって掘るんですね。いっぺんに掘っちゃうんです。でも私たちが見るとね、ああ、傷ついてる、ああ、かっちゅう、なんて、もうドキドキしながら見てるんですけどもですね。いやー、大したもんですね、やっぱ人の数っていうのは。まあ、ここにも立派な博物館ができてます。まあ、これは私が掘ったあれですけれどもね、面白いことはですね、私たちが掘っているところの恐竜の骨はですね、このようにピカピカ光って出てくるんです。これは掘った後を磨いてんじゃないんですよ。掘ったままですよ。これピカピカ光った骨が多いんです。これどういうことを意味するんでしょうか。これは私たちの大学の博物館に持ってきたんですけど、これはこの骨は大部分みんなちゃんとピカピカ光ってるんですよ。これだって見てわかるでしょ。ピカピカ光ってる。このピカピカ光った恐竜が出てくる、恐竜の骨が出てくるのはなぜだろうか。調べてみて考えられることはですね、このピカピカ光ってるのは、これは水と泥で磨かれたんじゃないだろうかということです。つまり、恐竜の骨が長い距離をですね、水と泥でゴロゴロゴロゴロ埋まりながら運ばれて、いつの間にかそれ、ピカピカに光るように磨かれたんじゃないだろうかと私たち考えてます。ということは、私たちが今恐竜を掘ってるあの場所はですね、遠くから恐竜の骨が水で流されてそこまで来た、その一番端っこを私たちが掘ってんじゃないだろうかな。まあそうは考えてます。これは非常に面白いことです。大水で運ばれたに違いないということですね。もう時間があまりないので急がなくちゃいけないんですが、これはですね、こういうことを意味してます。この表はね、このアベレージデプスというのはですね、これは、まあ、平均の深さ、もっと言ったらこれ地層の中心と考えたらいいでしょうね。ゼロゼロにしてます。で、これからですね、9.9センチ、14.7センチ、これ上にセンチメートルでいってます。これ下の方にセンチメートル、マイナスでいってます。下の、この中心にしたものからが、下から、ものから下に 10.6 センチ、さらにね、0から 17.1 センチ、だんだん下に行きます。そして、それぞれの場所で、どういう骨がたくさん出てるかということを表した、これ表なんです。指の骨、爪、蹄、それはですね、大体、この地層の真ん中から上の方に出てきます。上に行くほど小さな骨、そしてそれよりもちょっと大きな骨、真ん中頃になって、それで今度下の方に行くと、これは手のひらのここの骨ですね。手のひらの骨、さらに、まあ、中足骨というのは、これは足の骨です。大きな骨ですけどね。で、さらに下に行くと、肩甲骨とか、それからもっと下に行くと、大腿骨。つまり、この表はですね、一つの地層の中で出てくる恐竜の骨の大きさは、上ほど小さい骨で、下ほど大きい骨が出てくる。これを表しているわけです。このことは何意味してますかね？単純に考えれば、これは、この地層の中に含まれている骨は遠くから水で運ばれて流れてきた。泥と一緒にゴロゴロゴロゴロ流れてきた。ですからピカピカ光るものもあるし、で、ぐーっと流れた最後には小さいものが上で大きいものが下。まあこれ私たちよくやりますね。コップに泥入れて、水入れてガーッとかき混ぜてずっとやると、大きいものが下に行って小さいものが上に、あれです、あれと同じですね。これが、このデータが表していることは、恐竜の骨は遠くから水と泥、砂などと一緒に流れてきたものであるということですね。さあ、そのようなことをいろいろ考えてですよ。どうですか？同じ場所で恐竜が自然に死んでから次から次へと埋まったと考えるのが恐竜が化石になった理由だろうか？そうかな？いや、そうじゃなしに、たくさんの恐竜が一緒に急に死んで、いろんな形で死んだのもありますよ。で、泥や砂に巻き込まれて、そして運ばれて埋もれた。なるほど。それならば、ああいう恐竜の骨が出てくる出方っていうのは納得がいくな。でも、どうしたらそんなことが起こるだろうか。水の力だ。水があれば、大量の水があれば、こういう現象が起こるんじゃないだろうか。大洪水ならそれが起こる。まあ、これが今私たちがですね、自分たちで掘っている場所の恐竜の骨の出方から出てきた、まあ、一つの仮説です。私たちが掘っている恐竜の骨は、大洪水によって遠くから運ばれてきた骨じゃないだろうかというわけです。まあ、そこで 結論が出てくるわけです。まあ結論というまでいかないかもしれない。仮説ですけどね。恐竜がいたことは足跡とか化石の骨などでわかります。わかりますね。恐竜の大きさは、はい。大きいの小さいのいろいろ言いましたけれども、一番多いのは、ラクダや牛、馬、羊くらいでした。平均の大きさはこのくらいでした。どんな生活をしていたの？恐竜は大部分が草食で、集団で子育てし、親子仲良く暮らしていました。そう思いませんか、みんな。ねえ、あの巣の作り方から言ってもないから考えても、恐竜は集団で子育てし、親子仲良しで暮らしていた。じゃあ恐竜はどうして滅びたんですか？はい。恐竜の骨の状態、いろんなことを考えてみると、一斉に瞬間的に死んで、水で運ばれて土砂に埋没しました。大部分の恐竜は聖書に書かれているノアの大洪水で滅びたと考えられます。こう考えるのが一番合理的ではないでしょうか。まあこれが今私たちが出している、まあ結論までいかないまでも仮説であるわけです。恐竜の骨、掘ってます。ね。口の悪い人が私に言います。先生、また今年もアメリカまで行って恐竜の墓暴きをしてるんですか？口の悪い教え子です。だから私は言うわけです。違うんだよ、ね。わざわざあそこまで行って恐竜の墓を掘ってあげてね、恐竜の骨が日の目にあってですね、空気に合うようにしてあげてんだよ、なんて私は言うわけですけどね。まあ昔の生徒たちは、今年もまた先生は墓暴きに行ってるなんて思ってるんでしょうね。でも、そこで掘った恐竜の骨、いろいろ調べてみるとね、これはどうしてもこれは大きな洪水が起きて、この大きな恐竜の骨が運ばれるような大きな水が出て、そして今ここに転がってきてあるんだなぁと考えざるを得ない、そういう状況で出てきてるということは確かなんですね。ですから私たちは、恐竜の骨を掘りながらですね、掘りながら、この恐竜の骨を掘る、泥を掘るこの一かきが、また恐竜の骨をシュッシュッシュッとやる泥、そのクリーニングの一つが、その一つ一つの、まあ、この行動がですね、聖書に書かれているノアの洪水を証しする、そういう働きなんだな、と思いながら、私たちは掘ってるわけです。まあ、今年も行ってまいりました。来年もまた行くつもりであります。人手が足りません。もしもその気がある方は、メールでも一本ください、ね。ご一緒に行くチャンスがあるかもしれない。ね、まあちょっと取り留めもない話をいたしましたけれども、恐竜の骨を掘るということでもですね、これ立派な神様の証になると言いましょうか。神様が言ってる、おっしゃってることが真実であるということをですね、証明することになるんだと考えればですね、私たちの日常の生活にあるいろんなこと、私たちが関わっているいろんなことは、全部ですね、これは、皆の見境になることとつながっているんだということを考えたいと思いますね。もちろん、そうでないことを私たち自分の意思ですることできるんですよ。神様に、ね、後ろを向いてですね、神様なんかってやることもできるんですけども、私たちがその気になれば、十分にこの終わりの時代、神様の証をすることができるということを覚えたいと思いますね。で、そのために神様は私たちを今、この地球の上に、沖縄のこの土地に置いてくださってるかもしれないですね。まあそのことを考えながら、イエス様のご再臨を待つというのは、これほど楽しい素晴らしいことはないんじゃないでしょうか。こんな素晴らしい人生は他にないんじゃないでしょうかと私は思うわけです。はい、恐竜からですね、こういうことを考えさせていただきました。